皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まあ口を開けばね、暑い暑いと言ってしまいますが、体調崩されてませんでしょうか。ジョスさん、お久しぶりです。
こんにちは、よろしくお願いします。
体調大丈夫ですか。
体調はもう万全です。
長い間、はい、
ちょっと遠くまで仕事を行ってまして
海外まで
久しぶり、
はい、はい、
今日から頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
健康コーナーのどうなってますかっていう、健康コーナーどうなってますってかっていう風なメッセージが多々届いておりますよ。
いや嬉しいですね。
はい、まあ、8月もう中旬ですからね、うん、少し涼しくなってきてるんですが、うちはこう山里に住んでますからね、うんうん、朝晩も寒いぐらいですね。
ねえ、まあまだまだまだちょっとね暑いんですけども、虫のちょっと秋の虫の声みたいなのがちらほらと夜ね
聞こえてくるようになりましたね。はい、またいつものやつね。じゃあ二十四節気ですが、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間はもう立秋なんですよ、うん、ジョスさん。先週からかな、
ね、もう秋の、
はい、秋なんです、
はい、
あっという間に。
は
い、で、暦って本当にこう先々に行ってるのでね、うん、もうなんか置いてかれてるような気になるんですけれども、実はもうちゃんとね季節は変わっておりまして、外に出るとね土の匂いとか風の匂いがやはりちょっと変わってきてますね。
うん、うん、まだまだ暑いですけども、微妙にそういうなんかね、
はい、
秋の気配が少し、
そうですね、
感じる
山里に住んでるとね、うん、そういうことがより感じられますが、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は深き霧まとう、これね猛虎の猛っていう字に霧と書いて、うん、まあ猛無と読むんですけれども、これを深き霧っていうふうに読むんですよね。
なるほど。
まあ例えば夜がねとても寒くなってるじゃないですか、夜が、はい、寒くなってるというか涼しくなってるのでね、うん、この温度差できっとこう水滴ができるんでしょうね。それでこう、ね、霧が、はい、出てきてますよ、うん。ちなみにね、雲と霧っていうのは原種は同じなんですって。
あ、
うん、で私も夜帰るときにね、こう雲みたいだなと思うことが、すごく霧が多いんですけれども、山なので雲が降りてきてるような感じがするんですね、
うん、
だからまあ大気中に浮かんでるものが雲、そして地面に接しているものが霧なんですって、
うんうん、
不思議ですね。さて今日はね、先週実はねこうクラシック音楽についてお話ししたんですよ、はい、でクラシック音楽についてお話ししている中にモーツァルト効果っていうこともお話ししたんですけど、
うんうん、
このモーツァルト効果については前ラジオでやりましたよね、ジョスさん。
そうですね、だいぶ前ですけど、私モーツァルトのそのモーツァルト聞いて、はい、元気になろうかな、そういうタイトルのね、
そうですね、
結構モーツァルト聞くといろんな病気とかね、脳の活性化とか仕事の効率が良くなるっていうことを覚えてますけどね。
その先週やったのも少し調べてみるとやはりそういうことが書かれてて、でやってる時にね、先週一人でやってたんですよ、女性いなかったから、
はい、
そしたら そうだと、モーツァルトやったなと、なんかどっかに本があったぞと思ってね、
うん、
ちょっと探したりしたんですけれども、いろいろとこう調べていくうちに集中力が高まるとか、うん、モーツァルト効果っていうのが、でこれをねやったんですけれども、実はその時に、先日ね私の毎日たくさんメールに DM が届くんですよ、
はい、
もう100通ぐらい届く、もうすごいいっぱいになるんですね、うん、でその中にね私がとても尊敬している苫道秀人先生の講座の DM が入ってたんですね、
うんうん、
で先生の DM ってそれ読むだけで結構すごい情報量あるんですよ、
うん、
割とその情報量がね、まあ、いつも開けるんですけれども、中見たらねびっくりですよ、モーツァルト脳に関 かついて書かれてたんですよ、うん、モーツァルト脳でその脳をこう活性化することによっていろいろとその自分の自己啓発につながってくるっていうふうな、うん、まあ、DM だったんですけれども、まあ、先週ちょうど、ね、モーツァルトを取り上げたところだったのでびっくりしたんですが、うん、ただモーツァルト脳っていうのはモーツァルト効果とは違うんですよ、まあ、モーツァルトの効果っていうのは1990年代に初めてこう話題になったものらしいんですね。先週私がお話ししたモーツァルトエフェクトとかも言われてるんですけれども、それとはちょっと違うと、モーツァルト脳っていうのは友部先生おっしゃってるね。でこれについてちょっといろいろね、うん、ずっと読んでるうちにすごく興味がね湧いてきて、すごいでしょ、なんかモーツァルト脳っていうのは、ね、まあ私もモーツァルト効果のことかなと思ったらどうも違うと、
うん、
でそれを聞くことによってこうなんていうかな、すごい効果があると。
ほうほう、
問題解決力とか情報処理力とか目標達成力、学習能力が上がる、まあ、そんなことをね、うん、今日ちょっとお話ししようと思っています。ラブフォールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、私のおすすめ楽曲、番組後半では友部先生のモーツァルトについてお話ししたいと思います。素敵な30分をもう、モーツァルトのじゃない、ラブフォールシングス、うん、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、やはり何と言いましても今年のこの暑さ、夏バテかなと、
うん、暑かった
思っておられる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、夏バテのね、まあ、症状っていろいろあるんですけどね、まあ、代表的にはやっぱり体のだるさ、
はい、
食欲不振、
うん、
それから何と言いましてもね、冷房がかなり皆さん当たってますんで、
そうそう、
寒い、冷えやむくみと、
うん、
この症状が出られてる方がたくさんいらっしゃると思うんですよね、今年はね、
はい、
夏バテで、まあ、夏バテはですね、うち、まあ、体の中、それから外、はい、冷やしすぎた、まあ、例えば外はもうエアコンでしょ、
はい、
うちは冷たいもの飲んだりしますよね、
うんうん、
ですから両方こう 冷えの、うん、まあ冷えてしまっているというのがやっぱり夏バテのね、大きな原因なんですね。
なるほど。
でこれをですね、まあ、少しね皆さん簡単にですね日常生活でね、
はい、
直していただいて、夏バテしますとねやっぱりね腸内環境もね、
うん、
悪くなりましてね、
確かに
体全体がですね、まあ、だるさとかいろんなちょっと疲れが出ますんでね、
はい、
できるだけ今から申し上げる簡単な方法でね、
はい、
夏バテ少し乗り切っていっていただいてですね、健康な体を作っていただきたいと思います、うん、まず1点目は何と言いましても、先ほど言いましたよね、体がこう冷えてますんでね、
はい、そうですね、
これはお腹を温めるということをね、腸内環境も良くなるんで、
はい、
それをちょっと心がけていただきたいんですよ。皆さんね、おへその周りね、きっと冷たくなってます。
そうなんですよ。
おへその周りね、うん、こうちょっと自分の手で触って、
うん、
いただくとですね、冷たくなってますけど、そっとその手を当てていただくだけでね、実は温くなってきます。
そうですね、確かに、
それだけでじんわりと温かくなってですね、
はい、
具合が良くなりますんで、朝晩ね少しちょっと手を当てていただいてね、
うん、
お腹の周りを温めてほしいというのがまず1点目、
はい、
それから2点目はですね、またそれとよく似てますけどね、蒸しタオル、
はい、
これでですね、これはもし可能であればタオルを少し濡らしていただいて、まあ、レンジで温めてもいいんですけど、お湯でね、うん、タオルつけていただいてね、
はい、
まあ、熱すぎない程度にね、
あ、はい、
で先ほど言いましたお腹やね、お尻、
あ、お尻ね、
うん、の、まあ、少し温めていただきますとね、結構夏バテね、
はあ、なるほど、
が、回復しますんでね、うん、何と言いましても冷えてるのをね、できるだけおへその周りから、
うんうん、そうです
ね、お尻ね、
うんうん、
温めていただくと腸内環境も良くなりますんで、皆さん、
はい、
この夏あとまだ残暑が続きますけどね。
そうですね、うん、
乗り切っていただきたいと思います、
は
い、
割となんかこう暑くな体が暑いと思ってるけれどもお腹周りこう触ったら確かに冷たいですよね、うん、お尻も冷たいし、
一番先ほど言いました簡単な自分の手で ね、おへそのところ手当てていただいて、
う
ん、大概あの冷たい
そうです、ね、
ことになってるんでそれについてしばらく1分間くらい ね、
うん、そうですね
手を置いといていただいても大丈夫です。
はい、わかりました。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。
お風呂上がりにいろいろ来るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはモーツァルトの遺作のレクイエムですね、ケッヘルの626、これの、涙の日というレクイエムなんですけど、これね626が本当に好きで、もう次どの曲か分かるぐらいもう何回も聴いてるんですね。これって学生時代から大好きで、
はい
はい、でもこのモーツァルトのレクイエムは、モーツァルトがの弟子が完成させたっていうふうなことも言われてるんですね。まあ、だけどすごいですよね、
うん、
はい、まあ、そんなモーツァルトをお送りしましたが、今日はあの戸間口先生のね、モーツァルト脳というのをちょっとお伝えしてるんですけれども、先生すごいんですよ。いろんなね、なんかプログラムを開発されて、それをこう販売されたりとかしてるんですけれども、うん、モーツァルト効果とはまたちょっと違うって書かれててね、その DM に、そのモーツァルトノーというタイトルを見て、私もモーツァルト効果かなと思ったんですけど、どうもそれではない。
違うんですか。
はい、違う、うん、でモーツァルトにはなんか特殊なメロディーが中に入ってると、
うん
うん、って言われてると、もう戸間口先生おっしゃってて、すごいですよね。なんかそういうことまで考えた上でそのモーツァルトを脳にしていくっていうことはどういうことかというと、共感の共感覚、友の感覚と書いて共感覚っていうのを、が養われると、
うん、
共感覚ってどんなもの聞いたことありました？共感覚って、
いやあんまり聞かないですね。
私も初めて知って、うん、それって何かなと思ってずっと読み進めていくとね、
うん、
例えば食べ物を食べると指先に形を感じる、それとか音を聞くと色が見える。これで私分かったんですよ、
うん、
でこれはね10万人に1人という割合であるんですって。共感覚を持ってる人がいてる。で私ねこれ見てね、昔子供の頃ね、
うん、
色が見えてたんですよ、
で
嘘やと思うかもしれない、うん、なんかねこう人が歩いてくると、
うん、
こうその人の周りにのなんかもうぼわっとこう色が見えるんですね、子供の時ですよ、
うん、
でそれがねやっぱ中学小学校の高学年ぐらいからなくなってきたんですけど、
うん、
例えばねこの人と一生懸命話してる時に一人の人とすごくその人に興味を持ったら色が見える場合もあるんですよ、
うん、
例えば今日は黄土色やなとか、
うん、
今日は紫やなとか、そういうことはまだ少し残ってるんですけど、それとかねクラブでピアノを弾くと色が変わるような気がするんです、その、箱の色が。
なるほど。
音でね、
うん、
まあ、そういうことかなって分かったんですね、
うん、
そういうのありますか、ジョスさん、聞いたことあります？
いや、その色が見えるっていうのはないんですけど、私は疲れてるからこう目の中になんか模様が出てきたりするとそれとは全然違うんです。それとは違いますけどね、
あるある、 非文章ってやつじゃん。
そうですね。それとモーツァルトとかが全く分からないんですけどね。
疲れ続けてるんちゃいますね、忙しくて。で、そういうものをね、人工的に作ることができるっていうプログラムの宣伝だったんですよ。すごくない？なんかこれって。
なるほど。
わ、これ、で、何々ってずっと読んで進めてくる。そう。で、そのクラシック音楽っていうのは、時代を超えて受け継がれるほど強烈な音楽と。
うん。そりゃそうですよね。歴史からしてもすごいですもんね、うん、
すごいって。私もね、そのクラシック選手をお話ししたときに、例えばハイドンとかバッハとかそういうちょっと古典のクラシックってすごく昔の気がしません？
しますしね、私もその、あのクラシックあんまり知らないですけどね、例えばそのモーツァルト、今度は何年生まれ、言ったら1700何ですかね、
うん、
20何年とかね、
うんうん、
で、まあ、パッとあの有名な人見たらですね、だいたいそのクラシックの方っていうのはですね、とんでもない昔に
いや
すごい曲を作ってるからね。
いや、ところがね、1800年代って先週言ったんやけど、そんな昔じゃないと思えへん。だって、
まあ、昔じゃないですけども、
うん、
そんだけこうなんていうんですかね、
まあまあ、
語り継げられる、そのなんていうんですか、素晴らしい、もう、古典のね、
古典だけど
音楽、
私バッハとかハイドンって、自分が子供の頃ずっと弾いてきてね、もうとんでもなく昔の人やと思ってたんですよ。例えばまあ極端な1200年代とかと思ってたんですね、ところがそういう歴史を学んでいった時に1600年とか、700年代ですよ、バッハなんて、ってことはたかがか400年ぐらいの前なんですよ、1600年ってさ、関ヶ原ですよ、それむっちゃくちゃ前じゃないじゃないですか。
むっちゃくちゃ前じゃないけど、ま、結構前です、
まあ、だけどさ、こう辿っていけるぐらいじゃないですか。
まあまあまあね、まあ、
おじいちゃんのおじいちゃんとか、ね、辿っていけるぐらいでしょ。私もっと昔と思ってたから、もうそのハイドン、
そうですよね、650年とか言われたらまたね、
ちょっと遠いけど、割と例えばね、ショパンなんて1800年でしょ、200年ぐらいですよ、ってことはおじいちゃんのお父さんとかさ、
だけどね、よく考えたらですよ、最近の、そういう、クラシックの作曲家でいてます？
あ、それはいてると思う。ただね、
どんな人ですか、最近で、その有名なクラシックの作曲家ってどんな方なんですか？
それはね、まあ、クラシックってなったらまたちょっと変わってくるけど、ラフマニノフなんかは最近ですよね、近現代ですよ。プロコフィエフも、ピーターと狼とかね、それとか、
2000年代はいたんでしょ。
います、います。ニコライ・カプスチンって言って、私が好きなロシアの作曲家、これもクラシックに入ってて、ところがね、すごくジャズっぽいんですよ、
あの
ニコライ・カプスチンというふうに、要するにね、音楽が変容していってるんですね。
あ、なるほどね。
例えばそのドビッシーなんかも、ちょうど言ったらショパンの後ぐらいに出てきて、すごく色彩のそういう音を紡ぐためにちょっと変わった音階使われて、たりとか、でそれがドビッシーにの時代には多分ね、なんだこれ変な音を 使った曲やなって言われてたと思うんですね、その後来たのがやっぱりラフマニノフとか、プロコフィエフなんて、もう近現代になるとちょっと分かりにくいんですよ ね、
なるほどね。
ところが自分が弾くとすごく奥深くて、あ、クラシックっぽいよなって思えるんですよ。でも多分一般の聴衆の人がプロコフィエフって聞くとちょっとしんどいなと。
なるほど。
実家でかけても嫌がるんですよ、プロコフィエフ。まあ、それぐらいクラシックに精通してる両親でもプロコフィエフはちょっと嫌ですねって。
なるほど。
ラフマニノフはまだ OK ですけどね。そういう風にちょっと耳慣れない音楽になってきてるんじゃないかなと思うんですよ ね、 ジャズにしたって、ニコライ・カプスチンっていうロシアの作曲家がいらっしゃって、その方の練習曲なんてもうほぼジャズみたいな、
は
い、曲なんですね。まあ、だからやっぱりそういうふうに音楽が変容してきてるんだろうなとは思うんですが、まあまあ、例えばその、クラシック音楽はまあすごいと、強烈な音楽だと、で、なぜ時空を超えてまでインパクトを与えられるかっていうようなことを研究されててね、
はいはい、
で楽曲をベースにした音楽理論を深くやっぱり理解していると、でそういう設計で作られている。例えばモーツァルトのレクイエム、さっきかけたバッハのマタイなんかもそうだし、これはねブッダの教えとかアインシュタインの相対性理論に触れた時と同じ感覚なんですって。
ほう。
すごいでしょ。
すごいですね、
で、その楽曲をベースにした音楽理論っていうのは、どの高さの音とどの高さを組み合わせたら人間が心地よく聞こえるかとか、またどのような音の並びにすれば人間の気持ちは高ぶるのかっていうようなことを考えて 作られてる神の音楽で、そう、すごく、それは友別先生の
すごい
すごいでしょ、
すごいですね、
うん、で、まあ、歴史を紐解いていくとね、音楽理論が誕生した背景には宗教音楽がやっぱベースになってるんです。
なるほど。
で、神の音楽と悪魔の音楽の戦いがあったと。で、神の音楽とは人間の脳に幸福感とか充足感とか愛情とか優しさとか、うん、でそういうポジティブな感情を湧き上がれす音楽であり、悪魔の音楽とか不安とか恐怖とか心配のとか怒りとか、そういうことなんですって。だからそれをが、その音楽っていうのは人間の脳に直接働きかけることでね、まあ、共感脳っていうのを、共感覚を育てることで、さっき言った問題解決とか情報処理とかにつながってくると、すごいでしょ、うん、この広告。
音楽、音っていうのはやっぱりミサップがこうずっと携わってきてる、ね、うん、あの音楽ですけども、うん、やっぱり改めてね、そんなお話聞くと、会社でね、
はい、
BGM でモーツァルトかけた方がいいって書いたんですよね。
あ、ほんまに？そうなんや。
もう来週からそうしようかなと思ってるんですけどね。
あれ
なんかね、あのモーツァルト聞くとね、うん、やる気が出る、
あ、
暗記力の向上、
そうそうそうそう、
集中力を持続、うん、なんて書かれてましたね。
うん、
これはもう事務所でかけるしかないなという
ですね。それ思いますね。私も、うん、これ先週クラシック音楽のね、それやった時にモーツァルト効果やってから、
うん、
アレクサで音楽かけて私出るんですよ、猫たちに聞かせるのに、うんうん、でショパンとかラフマニノフ聞かせてたんですけど、最近モーツァルト先週からモーツァルトなってるんですけどね、うんうん、やっぱりそういう何か脳に働きかけるものがあるんでしょうね、きっと、
ね、あると思います。もうこれだけやっぱりね、本になったりね、うん、インターネット上でもね、たくさんそういうの出てますけどね。
うん、まあ波動ですからね、うん、周波数。あ、
だから今度ミサップの528もちょっと、
そうですね、
特集してね、
うん、
また教えてほしいです。
そうですね、うん、まあ、その音楽もちょっとね、そのインスタとかでピアノ弾いて、528のピアノで、うん、と思ってるんですが、
皆さんね、まだ528って僕ら簡単に言ってますけどね、
知らないですね。
528って何かなって思われてる方たくさんいらっしゃるんで、
そうですよね、
もうそれをもうなんかミサップ分かりやすく ね、
そうですね、
また一度特集してください。
そうですね、ジョさんとこの、なんとかリポートっていう波動のね、あれと、うん、あれもそうやもんね、ちょっとなんかそういう波動の
ボディリポート、
ね、あ、ボディリポートね、はい、はい、それではラップオールシングス、素敵な音楽と、素敵な音楽と地球と健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、それで楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供で お送りしました。ジョさん、お久しぶりでね、
ありがとうございます。
健康コーナーもありがとうございます。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.